こんばんは、大向正志です。
みはるです。
3月8日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイアンドウララ FM、 そして FM ラジオカーゴへの2曲より、今週も同日放送でお届けいたします。ということで、みはるさん、
はい、
なんかお知らせがあるみたいで。
お知らせが、そうですね、
はい、
今回の放送をもちまして、大向さんとみはるでやってきたこの第2週のラジオですね、
はい、
2人とも卒業ということ で。ってな、
私もですよね。
もちろんですよ。
そうですよね。そうなんですよ、
はい、
長らくちょっと皆さんお二人のトークにお付き合いね、リスナーさんしていただいたんですけども、うんうん、今回は最終回、
ラスト、我々はね、
はい、はい、ラジオとラジコは続きますよ、もちろん。
あ、もちろん、
は
い、そうなんです。
ちょっとまた次回はパーソナリティ第2週の方はパーソナリティを変えて、
うんうん、
お届けいたしますということでございますね。
はい、はい、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいなと思っております。
お願いします。
それで今週のスポットライトのコーナーになります、
はい、
今回は読書離れの秘密に迫りたいと思っております。
読書離れね、最近よく言われてますね。
そうですね、
はい、
そして後半は週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナーをお届けいたします。第2週のオリジナルコーナーは読書日和、まあ、こちらも今回最後となりますので、
今回読書日和なんですか。今回
読書日和です。
今回というか後半はね。
そうです、
はい、
それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今月のパワープレイナンバー、夕日で星の見えない夜。
ああ見えてる、この景色が色づき始めてる、そんな毎日。でも気づいてる、この時間が永遠じゃないことも、だからこそ愛おしい。遠くに見えた、振って離れてく君の背を追って、どこまでも行こう。先の見えない不安や期待に飲み込まれていく、そして夜が更ける。君は君で眠れない夜がある。
今週のスポットライト。今週のスポットライトは読書離れです。
はい。
過去にですね、一応読書っていうテーマではスポットライトやっておりまして、第274回2018年の11月6日にモンチカさんというパーソナリティの方がやっていた回がありまして、
3年以上前ですね。
そうです、
はい、
まあ、ぜひぜひこちらもラジオとラジコのアーカイブからお聞きできるので、気になっている方はぜひ聞いていただきたいなと思っているところなんですが、まあ、この時はですね、うん、読書の歴史とか、まあ、モンチカさんの好きな本の紹介っていうところで取り上げていただいていたんですけれども、まあ、今回読書離れということで、もう少しちょっと別の角度からあの、
はい、
掘り下げにしたいなと思っているところでございます。
これはラストの、我々ラストのテーマとして皆さんに伝えたいことということでございますね。
はい。
はい、
まあ、そこですね。まさに なぜこれを選んだのかっていうところなんですけれども、
はい、
まあ、第2週のオリジナルコーナー、読書日和、さっき、後ほどね、大向さんから紹介あるかな
って。大好評コーナーでございましたね。
そうですよね。はい、大好評コーナー。
噛んでる時点でもうなんか、まあいいや。はい。
この読書日和って、やっぱ二人で共通する話題が読書だったから選んだっていうところが。
そうですね。
あったので、まあ本を読むことに熱い思いがある二人だと私は思っているので、はい、合ってますよね。
熱い思い。
熱い思い。
そうっすね。熱き思いを。
熱き思いを、この課題で、はい、切り込んで。
語り合おうかと。
行きたいなと思っているところでございます。
はい。
ちなみに、お向かいさん。
はい。
読書って、はい、なんかどんなタイミングでします？それとも読みたくなるときって、どうですか？
ああ、そうですね。意外と電車での行き来とかで、
あの、
周りの人スマホとかいじってるじゃないですか。
うんうん、
私は結構本とかも。
ね、ああ、もう文庫というか、
まあ、冊子で
読まれてます。
もう堂々と開いて、うんうんうん、読んだりとか、今日も実は読みながら、
なるほど。
来たんですけど、はい。
結構やっぱり本読まれる方、
まあ、回数的にはそうでもないですけど、読みたいときはもうどこでも電車の中とか、そんな感じですけども。
なるほどですね。
はい。
ちなみに私なんか昔とかって、やっぱりこう、はい、読書時間って小学校のときとか、あったんですけど、大向さんありました。
なんかあった記憶がある。
なんか10分間好きな本をこう持ってきてくださいって言われて、こう、騒がしかった教室がいきなりシーンとなって、
でも私は集中できずになんかいじくり回した記憶あるけども。
そうなんですか。そこは反抗してたんですね。
反抗はそうかな、うん。
いや、なんかやっぱこう、読書時間って結構決められて昔とかあったなっていうイメージがすごく。
今どうなんですかね、わかんないですけど。
確かにあるのかな、確かに。
先生の方、ちょっと情報をお待ちしております。
気になりますよね。まあ、そんな困難もありまして、うん、まあ、読書って今どうなってるのってところからちょっと話していきたいなって思うんですけれども、
なるほど。
まあ、読書離れっていうテーマでもありつつ、まあ、20歳から69歳、まあ、1000人を対象としたアンケートがございまして、
はい、
まあ、読書習慣ないって答えた方、どれくらいいたと思いますか？
それは小学校の時と学校で、
あ、今ですね。
今、読書、はい、あ、習慣ってのはその、
あ、読書習慣が、20歳から69歳の男女の中で、うん、ついてない人。
ああ、いや、半分ぐらいじゃないですか、やっぱ。
おー。もう
普通に当てに行ってますけど。50%。
50%。
はい。
惜しい。でも、いい線。
ですよね。
さすが読書に精通されているお
迎えさん。やっぱり最終回ですから。当てに行きますよ。
51.4%。
あ、めっちゃ近いじゃないですか。
うん、そうなんですよね。
でも、まあ、そんぐらいではな、半分ぐらいですよね。
読書からもうちょっと習慣ないって人。でも、そのうちの20代が 62% って、はい、やっぱ若者の方が、読書離れの方が、まあ多いんですよね。
まあスマホとか、動画、うんうん、YouTube とかあるからね。
まあそうですよね。まあそういったね、読書離れがやっぱりちょっと、まあ進んでるというか、まあ 62% 読書習慣ないですよって方が、まあ、20代だといらっしゃいますよっていうところなんですけれども、はい、理由としては、これトップ3が、忙しくて時間がない。
うんでしょうね。
読むのに時間がかかる。他の趣味に時間を使いたいって、もうどんだけ時間なんだよっていう感じなんですけど。
時間ですね。
時間がないんですよ。
時間ないし、時間ないし、
時間ないし、時間ないし。
そういうことですね。
トップ3も全部時間がないと。
はい。
まあ、そういうところから、まあ、読書離れっていうのが起きているんですけれども、
うんうん、
まあ、ちょっとここはですね、後半、まあ、読書離れ、その読書、がどう大事なのかとか、
はい、
読書することによって何がこういいことがあるのかっていうのは多分私たちが分かってないからこそこの読書離れっていうことが起きてるんじゃないかなっていうところがありますので、
は
い、まあ、ぜひぜひ読書大好きな大向さんと三春でここを解決していこうじゃありませんか、
はい、私も解決
もちろん
わかりました。
それでは一曲お聴きください。夜遊びでミスター。お聴きいただきましたのは夜遊びでミスターでした。夜遊びさんというとね、小説を元にした楽曲をたくさん提供されているアーティストさんなので、
はい、あ、私もよく聞きます。
あ、本当ですか。
いい曲ですよね。
この選曲にさせていただきました。
さすがです。
ということで第2週担当パーソナリティ大向さんと三春がお送りしておりますラジオとラジコ。今週のスポットライトは読書離れです。読書離れの説明とかですね、前半にさせていただきまして、まあ、20代から69歳の男女を対象にしたアンケートで、まあ、51.4% の方が、もう読書習慣がないという、うん、まあ、現実がありますと、
うん。
で、前半にね、なんでじゃあ読書習慣ないのかっていう、理由をお話ししたと思うんですけれども、
はい、
覚えてますか？
時間。タイム。
タイム。そうです、そうです。もう時間がないんですよ、もう現代人は。っていうところですね。で、やっぱ時間って、まあ私たち24時間しかないので。
等しく平等に。
等しく平等に、はい、どの命でも24時間しかないので、うんうん、まあ、そのうちの まあ、何時間とか何分とかを、まあ、読書に当てるかって、こう、天秤にかけたときに、やっぱり今ネットもね、発達してますし、うんうんうん、向井さんとかもね、YouTube とかたくさん見られると思うんですけれども、
はい、
YouTube 見ちゃったりとか、まあ、Netflix とか映画見たりとか、まあ、何ですかね、検索エンジンでいろいろ検索したりとか、まあ、そういうのが、やっぱりあるかなっていうところがありますよね。
そうですね。
うん。あともう一つ。最初に、私が、読書読むタイミング、昔、読書を読む時間が小学校の時に設けられてたっていうとも、言ってたと思うんですけれども。
ありましたね、前半でね。はい。
やっぱりそのね、宿題、読書感想文とかありました。
ああ、夏休みとか、冬休みの宿題とか。うん、はい。ありました。
真面目にやってました。
やってなーい。
やってない。そうなんですね。
かなー。
うんうんうん。
とりあえず原稿用紙3枚になんか埋めればいいんですよね。
まさに結構そういう人多いんじゃないかなって思うんですけれども、うん、まあ、その読書感想文の宿題とか、
はい、
勉強っていうイメージが強いんですよね。なんか読書はつまらないとか辛いものだってやっぱり思ってる人が、やっぱりこれ教育の話にもなっちゃうかもしれないんですけれども、まあ、本に対してそういうねイメージが自然とこう植え込まれてる人がやっぱり結構多いの
も、ね、ただでさえ嫌いな人が宿題みたいな感じ出されるとよりね、
ね、三枚結構用紙かけとかね、
うわーもう二度とやりたくねーみたいなトラウマ的な ね、下手したら
好きでね やれる子ももちろんいると思うし、そこで表彰とかされてね、全然それで読書に目覚めましたって方も全然いらっしゃるとは思うんですけれども、うんうんうん、やっぱりこう辛いなって思ってる方も中にはいらっしゃるっていうところで、まあ、そこがこう後を引いて、うん、長い読書習慣みたいなところにこう紐づいていかないというか、繋がっていかないっていう方もなかなかいらっしゃるかなというところでございます。うん、
はい。
じゃあ、こんなにね、もう読書離れてると本を読む習慣がないというところで、私たちが読書、好きな私たちが。
私たちが。B も入る。
もちろん。
わかりました。
もう読書って、どういうメリットがあるのかっていう、そのメリットを知らないから、やっぱ読書からどんどん遠ざかっちゃう。なんか、辛いものだとか、なんかつまらないものだって、こう、勝手に思っちゃってるだけで、こんなにいいことあるんだよっていうところを、ぜひ、もうこの時に解決しましょうと。
それだ。
いう回ですよ。
OK です。
というところですね。いっぱい持ってきました。
あ、そんなにある。うん、よし、はい。
まずですね、一つ目。先人の知恵が詰まってる。
いいこと言いますね。
いいこと言うでしょ。
いきなりそれですか。
大報道ですよね。まあ、自分の思い当たる悩みっていうのはもう先人の人が解決してるんですよ。
お。
うん。だからね、悩んだら本を読めってよく言うんですけれども。
へ
え。もう自分の悩んでることに対する本でいいんですよ、はい。全然関係ない本とか読む必要なくて、自分が思いや、当たってる課題に対する本を読むことで、はいはい、あ、こういう考えあるんだって、まあ、人の考えですからね、本って言ってしまえば。だからそこで、自分が思いつかない思考にたどり着けるっていうのは、やっぱりこう、本の醍醐味だなっていうところで、一個あります、
ね。三春さんもそうやって元気になってきた。
元気になって、あ、でも新しい発見とかやっぱありますね、本で。それは私結構楽しいなって思います、本読んでいて。
先人の知恵ですか？
先人の知恵、先人の知恵って結構パワーワードですね。
いや、いい言葉だなと思って。
で、もう二つ、これ結構似てるんですけど、
はい、
まあ、成功者の話を数百円とか数千円で買えるっていうところ。う
ん、これまた言い方がまたいいですね。
ビル・ゲイツとかね、マイクロソフトの創業者の。
ビル・ゲイツの成功事例を数百円で買える。
どうですか？聞きに行けますか？ビル・ゲイツの話。
そういう言い方されたらちょっとね、気になりますよね。
そうですね。やっぱ一般素人とか私みたいな人間って、うん、もうその成功者の人とつながりがない。
そうですよね。
どうやってもつながれない、
うんうんうん。
これをやっぱりこう、数百円とか数千の本にすることで、うんうん、その人がどう考えて、こう成功してきたのかを知れるって、
うんうんうんうん、
やっぱり本のやっぱ大きなメリットだと思うんですよね。
近所に行けば売ってるし、ネットでもビル・ゲイツって検索すればパタッと手に入ってっていう。
そうそうそうそう。
ああ、いいですね。なるほど。
ま
あ、
そこら辺はね、ぜひ活用していただきたいところだなと思っております。
はい。
で、こっからは結構、なんか、医学的な話になるんですけれども、医学的な良さもあるんですよ。
はいはい。
一つはね、脳のつながりを強化する。これ情報を伝達する組織のニューロンっていうものがあるんですけども、うんうんうん、本を読むことによってニューロンが増えて処理スピードを加速させていくっていう効果があるんですね。
頭の回転が速くなるみたいな、そんな感じですか？
あ、でもそういうことで集中力が高くなって、まあ、普通に語彙力も増えますし、まあ、本ってそもそもね、文字を読めないと読めないので。
確かに。
ね、古文とかね、やっぱ分からないのと同じように、 それが読めてるってことは、それくらいの知識レベルがあるっていう状態なので、うんうん、そこの知識がやっぱり豊富になるっていうところも一つメリットとしてあるかなと思います。
はい。
もう一つが認知力低下を防ぐ。
認知力低下、ボッケ防止みたいな。
そうですね、どうです、大向さん、まさに、はい、まさにっていう。
ちょっと、まさにボケの最中じゃないですか。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。な、え、一番そんなキャラになったんですか、私。
違いましたっけ？
違いますよ。
そうね、認知力低下を防ぐっていう役割もありまして、
はい、
あの、14年に及ぶ研究から、週1回読書した高齢者は、うん、認知力、あの、認知症になっていない確率が高まってるんですね。結果が出てるんです。
読みます。読んでますよ。読んでます。でも認知症じゃないって。
私のおばあちゃんもちなみに国語教師だったんですけれども、やっぱすごい現役で、あの、引退してからも、すごいしっかりしてましたね。
へぇ、あ、それすごい、生き証人、実績あるじゃないですか。へぇ、すごいですね。
でもこれ最後もう一個あって、はい、これちょっと意外かと思うんですけども、はい、ストレスレベルを低下させるっていう、
ほう。
効果もあるんですよ、読書って。
と言いますと、
ですね、これも、医学的な研究で、分かってることなんですけれども、うん、本を読んだ人と本を読んでない人で、ストレスチェックっていうのがあるんですけども、はいはいはい、ストレスチェックって結果が 20% ほど低く出てるっていう結果が出てるんですね。
ストレスを溜めにくいとか、発散しやすいとか、そういう感じですか、そうすると。
ですね、本を読むことによって、自分の頭が整理されることによって、イライラしにくくなるっていう効果が、
あれだ、感情というものをちょっと捉え方がちょっと整理してとか。
あ、でもそうかもしれない、
ね。そういうイメージ。
うんうん。はあ、だからもう、イライラするときほど本を読めみたいな感じですよね。私とかもすごくイライラしやすい人間なので。
今日大丈夫ですか？
本を全部読むべき対象だなって。
今日読んできました？
本読んできました。
大丈夫ですか？よかったです、
はい。落ち着いてます。
あ、よかったです。
こんなね、いいことがある
読書。結構いろいろありましたね。医学的な話とかね。
そうなんですよ。うん、でもこれ最後言いたいのが、はい、まあ、自分の読みたい分野でいいんですよ、本って。
何でも、うん、パッと思い浮かぶような。
そうそうそう、はいはい。私もよくあるんですけど、本買ってみて、最初の3行くらい読んで、あ、これつまんない、うん、自分に合わないって思ったやつって、でも1000円もかけて買ったし、なんか読まないともったいないなって思うんですけど、
はいはいはい。
もう、それは時間も価値なんでね、さっき最初言いましたけど、時間も有限って話したと思うんですけれども、うんうん、その時間をどう使うのかって、やっぱり自分の興味のあるものとか、うんうん、そういうところに使うことによって、本に対して、本ってこんなに楽しいものなんだっていうところを解消してくれるもの、ツールだと思っておりますので、ぜひぜひ。うん、読書してみてください。
いやー、いろいろ聞けましたね、みはるさんから。
うん。
勉強になりました。
はい。以上、今週のスポットライトは、読書離れでした。
レドウェルダイスダウン。
読書日和。
ここからは週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、第2週の今夜は読書日和をお届けいたします。ということで、最終回、私がおすすめする本はこちら、倉山満、平井元幸教著、理数頭で読み解く日本史。
日本史
でございます。
理数。なんか、交わらない二つの言葉が。
そうなんですよ。文系理系入り混じった考え方が知れる本だったりします。倉山さんって方は、どっちかというとその、文系の方。
はいはいはい、はい。
平井さんって方は、まあ、東大の理系に合格してる方なんで、理系の方。
なるほど。
なんですけども、はいはいはい、その、いわゆる日本史だけじゃなくて、歴史とか政治経済とか、まあ、社会科すで、
うんうん。
社会科の、まあ、社会問題とか、大学入試の問題とかを取り上げて、うんうん、それを理数的な、数学的な考えで読み解くとこうなるんですよ。
そんなことできるんですか？
できるみたいです。この本にはそれは書いてあります。
イメージできない。
本当ですか？まあ、よく数学的な話だと、数字が大事だみたいな。
はいはいはい。
話もあるんですが、数学的思考法で一つあるのがね、この中に入ってあるのは、過程に注目せよと。
過程、プロセス。
イエス、プロセス。要は、計算結果だけじゃなくてさ、方程式を解く過程も、大事だみたいな、
数学的に。数学見られますよね。
そうそうそうそう。うんうん、その考えを社会問題とか日本史とかに置き換えるとどうなるか。
おー、なるほど。ちょっとなんか近づきましたね。
そうそうそう。で、ちょっと事例一つ話します。うん、ちょっと社会問題の事例が書いたんですけども、問題です。 日本に存在している米軍基地のうち、沖縄にある基地は何パーセントを占めているでしょうかっていう、あの米軍基地の社会問題の話があって、うんうんうんうん、A 70.3%、
うん、
B 19.1%、うん、だいぶ離れてるんですけど、うんうんうん、さあどっちが正解でしょう。
A、
うん、そうです。ただし、
うん、
B も正解なんです。
え、そうなんですか。
そうなんです。正解は両方なんですね。
え、どういうことですか。え、また混乱してる。
混乱してますよね、うん、混乱してます。結果は全然違うんだけども、
うん、
その導き出される、数字を導き出される過程が違うから数字が違うんですよと、
うんうん、
A であり B なんですよ
ってことですか。
そう、どういうふうにこの数字が求められてきたのかっていうのをちゃんとその背景を知ると、
はいはいはいはい、
A であり B でありますよと。
わあ、すごい考えが凝り固まってるなって思いました、今自分が。
この文系の、うん、例えば歴史だと暗記した問題、
うんうんうん、
70.3 みたいな暗記ばっかりの問題を解くんじゃなくて、その背景をしっかり数学的に過程に注目して読み込むと、
はいはい、
両方正しいし、ちょっとこう理系的な考え方で真実により近づくんじゃないかと。
うわ、大事ですね、この考え方。
そうなんです。一番最後にこの、歴史とかじゃなくて、
うんうん、
まあ、そういう数学的なところとか、多方面で、いろいろこう物事を考える、切り口で、ね、
うんうんうん、
新しい切り口で、この本を見てほしいなと。
あ、素敵。
そうすると、よりこう、本を読むことの奥深さっていうのを知れると思って、
うんうんうん、
つまり、皆さん読書を進めましょう。
結論はね、
話で紹介させていただきました。
いやー、確かになんかもう勉強して頭でっかちになってたなっていうところがすごい今気づけ、この短時間でも気づけたので、
よかった。そういう人にこそおすすめでございます。
はい、
はい、ということで、また一曲ご紹介いたします。我々ちょっと今回卒業ということで、それにふさわしい曲を用意いたしました。 AKB48 10年桜。
うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名など宅一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、こちらも合わせてご利用ください。
はい。
リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。
はい。
それでは、大向井さん。
はい。
本日で私たちラジオ卒業というところでございますが。
はい。
大向井さんから何か一言いただけますでしょうか。
は
い。
リスナーの皆さん本当にありがとうございました。約1年半ぐらい。ちょっと短めなんですけど、やらせていただいて、ゲストさんを呼んだりとか、あとは、マジックとかやりましたね。
ああ、やりましたね。楽しかった。
ヒューマンビートボックスとかやったりとか、いろいろ楽しい話題から、
うんうん、
あとは社会的なテーマっていうのもたまにこう扱わせていただいて、終戦とかっていうのは結構、どうだろうなと思いながらやってみたんですけど、皆さんから良かったよって、分かりやすかったみたいな好評いただいたり、すごく嬉しいなというふうに思って、本当に聞いてくださる方に感謝だなというふうに思っております。で、私自身はちょっと、ラジオは卒業なんですけども、まあ、マジックとか講師講演活動として、また幅広く活動していきたいので、またどこかでお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。みはるさん、お願いします。
はい。私も本当に2年弱、ラジオにこう、携わらせていただきまして、もう本当に、なんだろう、言葉の強さというか、こう言葉を発信することの、なんか意味みたいなのって、すごく学生の頃から感じていて、なんかそういう場所に携わりたいとずっと思っていて、この場所を、与えていただいたことを、すごく感謝していますし、本当にここに携われて、いろんな方と、出会うこともできて、お話もできて、いろんな考え方に触れることもできて、本当に、素敵な時間を過ごさせていただきました。
はい。
私も本当にラジオをですね、卒業となりますが、 今後もですね、引き続きいろんな声とかね、拾って届けていきたいなと思っておりますので、
はい、
ぜひぜひラジオとラジコはこのまま続きますので、皆さん、はい、ぜひ聞いて聞き続けていっていただきたいなと、はい、思っております。
お願いいたします。
言葉がまとまりなくても
申し訳ない。いやいやいやいや、もうちょっと目がうるうるされててね本当に本当ありがとうございます。皆さん
ありがとうございました、はい、
ラジオとラジコは FM ラジオカーボーイでは毎週火曜0時アイアンドウララ FM では同日夜11時と再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。来週の放送は第3週担当パーソナリティ相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。ということで今回ラストになってしまいました、はい、お相手は大向井正史と
三春で
お届けいたしました。ありがとうございました。皆さんではまたいつかお会いしましょう。
さようなら。